春乃と
京子の
乙女な時間。この番組は有限会社リファイン、古代染色、京ベンガラ友禅、ボレロ化粧水、足長おじさん、安吉、関東春乃組のご協力でお送りします。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
はい、明日はですよ、はい。はい。北野天満宮さんで、梅花祭が午前10時から行われます。
はい。
はい、明日です。はい。菅原道真公の命日に行われるんですけれども、神職による神事のほか、境内では10時から15時に、野立て大茶の湯、野立て大茶の湯が開かれます。で、上菱県の、芸舞妓さん、そして、おかみさまが、総出演ですね。
すごいですね。
はい。うん、奉仕が楽しめます。
はい。
で、またこの2月上旬から3月下旬にかけて、梅園がね、公開されまして、2万坪の境内で50種類の約1500本の梅を堪能できます。
春ですね。
春ですよ。さてね。ね。ということでですね、今日も、はい、春のと、
今日この
乙女な時間、どうぞよろしくお願いいたします。さて、今日のゲストさんでございますが、京都の魅力を日本へ、世界へ発信する株式会社のぞみの代表の藤田貴博さんをお招きしております。こんばんは、ようこそ。
こんばんは。よろしくお願いします。
お頼もします。今日はですね、
はい、
ちょっとこの間のお話を聞く機会がありましてね、そのお話があまりに面白かったので、
はい、
ぜひ今日は皆さんに聞いていただこうと思います。ちょうど、明治維新150年。
そうですね、今年2018年が150周年
ですね。はい、ね、いろいろ街でもそのように騒がれてますけれども、はい、京都人でも知らない京都の話っていうのを、
う
ん、今日はぜひしていただこうと思います。
はい、楽しみにしております。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
僕自身はですね、普段京都に来られるいろんなお客様に対して、特別な京都ツアーとか、イベントを企画する会社をしてまして、ざっくり言うと旅行会社なんですけども、その知られざる京都の、ストーリーですね、物語をお伝えする中で一つ、明治時代の京都ってこんなすごかった、面白かったんですよっていうお話がありまして、それが琵琶湖疎水がテーマなんですね。
はい、
で、琵琶湖疎水っていうと京都人からしても、飲み水を琵琶湖から運んできてくれてるあれやろと、
そういう
イメージやと思うんですね。はい、そのぐらいの認識というか、でも実際にはですね、すごく大きな役割を果たした、プロジェクトだったんですね。で、背景としましては、明治時代の京都って人口が3分の2に激減したといいますか、当時35万人ほどいたと呼ばれている人口が、明治維新の直後に20数万人まで一気に減ってしまったんですよ。
はい、それは
で、やはりその、天皇さんが東京に移られるということで、そこに、働いておられた方や、はい、その関連業者さんですね、そのお菓子を作ったり、食べ物を作ったり、そういうところにこう仕事しておられる方が軒並みごっそり、
宮内庁御用達という、
ついてがありましたね。
で、実際に、ごっそり減りましたと。
はい、
で、その明治維新の少し前にですね、
はい、
禁門の変というのが起きまして、
はい、
端的に言うと大きな火事が起きたんです、その結果。
はい、
で、京都に住まれている方なら分かる通り、一条通りから七条通りまでのほとんどの住宅地がですね、火事で燃えちゃったんですよ。
すごいですね。
一条から七条ってね、すごい範囲で燃えてしまって、その二つのダブルパンチで京都はもう終わりだと、もう京都は壊滅状態にまで陥ってしまったんですね。で、なんとかせねばならないということで、当時その知事をされていた北垣国道さんという、この人がヒーローなんですけども、この方がなんとか京都を建て直そうということで発案されたプロジェクトが琵琶湖疎水なんです。
へ
え、はい。で、琵琶湖疎水というと今飲み水なんですけども、はい、実はあれは後から生まれたものでして、当時一番最初は物をね、滋賀県で作られるお米とか野菜を京都に、できるだけ効率的に運べるような運河を作ろうというのが、実は琵琶湖疎水のきっかけだったんです。で、せっかくその疎水を作るんだから、その水力を生かして水車を回して、 で、あの南禅寺の近辺に工業団地を作ろうと、これがあの第一番最初の琵琶湖疎水プロジェクトの
案だったんです。工業団地、
ね、はい、田んぼとかでなくて、ね、
はい、ただですね、細かく測っていくと、大津からこの南禅寺まではですね、高さの差がたった5メーターしかないんです。
なるほど。
たった5メーターの高さの差を生かして、ゆっくりなだらかにですね、京都市内まで水を運ばねばならない、こんな工事はですね、まあ、前代未聞で、誰にもノウハウはない、
はい、
で当時明治時代だったので、外国人には頼らないぞと、そういう空気がやっぱ流れてたんですね、
はい、
でじゃあどうしたらいいだろうということで、この北垣知事が東京大学に行きました。すると、なんという奇跡なのかと、紹介したい若者がいるよということで、紹介されたのが田辺作郎という当時大学院生ですね、20代そこそこの学生が、誰からも頼まれることなくですね、琵琶湖疎水の可能性という卒業論文を書いてたんです。
嘘みたいな話ですよね。
ほんまやね。
で自分で琵琶湖まで行ってですね、測量して、でどうやってトンネルを作ったら京の町まで水が運べるのかということを真剣に一人で考えてたんですよ。でその測量中にですね、あの測量機で右手を骨折して、そんな中でも研究を続けて、左手で当時は論文をね書き続けてたんです。でもう彼しかいないということで、なんとですね、工事経験も一切ない、ましてや大学院生をですね、その一世一代の大プロジェクトの責任者に抜擢したんです。
すごい。またその、はい、ね、その方もすごいね。
はい、
そ
う
ね、
でかかった予算も当時の京都府の年間予算の約2倍、今で言うとですね、1兆円ぐらいの予算をその若者にポンとお前がやれと、
先見の目があったんでしょうね。
そうですね、すごい責任でして、でやっぱそれだけの大きなことをやるということで、まあ、京の町からは大反発を受けてですね、もっと他に使い道があるんじゃないかとか、その水を引っ張ってきてどうするんだということで、結局頓挫しかかってたんですね、
はい、
でどうしよう。で確かに水を運ぶだけだったり、そんなにその工事費をかけてもリターンが、つまりそこから収益が得られないと、
はい、
工事費がもうペイできないんじゃないかと思ってたところに、なんとですね、あるニュースが飛び込んできて、それはアメリカで水力発電という技術が開発されて実用化されたと、でこれだと思って、その田辺作郎と北垣国道はですね、アメリカに行って、もうこれしかないと、発電だっていうことになって、それで蹴上げ発電所を作ることになったんですね、
はい、
でその電気を作って、電気を販売すれば元が取れるじゃないかと、工事費の少しでもこう収入が得られるじゃないかということで、大急ぎで発電所まで作ったんです。でところが早すぎたゆえに、京の町の人はですね、いや電気、いや特に必要ないですねと、あの夜はろうそくで暮らしてますからと、
そうですね、
まあ、こういう感じで誰も最初はですね、受け入れられなかったんです。そこで無理やりにでも電気の使い道を作ろうということで、日本で初めてとなる路面電車を走らせたんですね、
はい、京都の市電はそこから来たんですね。
市電は実は使い道に困った電気の受け皿として、で京都市が立ち上げたんです。
便利だね。そうですか。
でやっぱり電車は便利だと、電気はすごいってなってですね、それで一気にあの電気の需要が広がっていって、で一番恩恵を受けたのが西陣織です。当時は西陣織というのは、あの家の中でですね、縫い子さんが手で、ろうそくの明かりの下でしてたんですけども、一気にその電気があることで、まあ、夜電灯が灯ります。で手縫いじゃなくてミシンが使えるようになりますと、一気にそれで近代化が進んでですね、そのピンチに陥った京都経済を復活させるための大きなですね、起爆剤になったんですね。
そうですか、
はい、でこういうことによって、まあ、奇跡がさまざま重なったことによって、琵琶湖疎水というものが、まあ、一躍その京都にはなくてはならないものになり、まあ、逆に言うとそのおかげで一気に京都は近代化してですね、そのピンチを脱出して今に至るということなんですね。
すごいですね。その西陣の発展にも疎水が関係してたと思う。全然、
そうなんです
ね、知りませんでした。市電もね。
なのでこの琵琶湖疎水プロジェクトがなければ、実質京都はそこで本当に終わってたかもしれないですね。
今だにろうそくの生活かもしれませんよ。うん、
いや本当にそういうような、近代化に取り残された、まあ古き良き、いい意味でも悪い意味でも古き良き町として、まあもう朽ち果てていってたっていう可能性も
わからないですよね。
あります。ね、僕自身はだからそういうところから学べる、まあ、気質というか、まあ、京都がいかに今に歴史を伝えてきたかという大きなその勉強材料になると思ってまして、
はい、
まあ、京都というとやっぱり古き良きものがたくさんある、それを守って今に来たんだろうと、まあ、皆さん思ってるんですけど、
はい、
やっぱり京都はどんどんどんどんその時代のピンチが実はあったんですね。そのピンチを人が知恵を絞ってですね、汗をかいて挑戦することでそれを乗り越えて新しい歴史を作ってきた町なんですよ。
すごいね。
そういうことを、はい、そういうことをぜひ多くの方に、まあ、知ってもらったり、まあ、地元京都人もですね、やっぱもっともっとそういうことを知らねばならない
ですね。そうですね。で、うん、私たちの知らないヒーローがたくさんいるっていうことですよね。
そうなんです。
はい、名前の挙げたらああ知ってるっていう人じゃなくてね、
へ、うん、っていうようなね、うん、方が実はすごいことをしてたんだぞという、
そう、ね、そうなんです。だから実際その北垣国道さんも第一期の工事が終わる終わらないの頃に、はい、北海道に飛ばされちゃうんです
よ。わかるわ。そんな成功するかせんかわからへんような、この大プロジェクトですもんね。
大成功してまた連れ戻してきはったんですか。
最後は、亡くなられたのは京都に戻ってきて亡くなったそうですよ。だからやっぱり京都が愛、京都愛してたというか、京都を発展させたかった。でその人のその疎水がね、完成させられる、させるしない、あるいは飛ばされる飛ばされないの頃に、楽しむ100年の夢っていうね、石碑をね、疎水に残してるんです。でこれはどういう意味かというと、私は私の自分の仕事の評価は100年後に下るだろうと。
それがちょうどこの150年ぐらい経って、
はい、経って今やもうなくてならない評価になってるんですけど、批判は覚悟の上だと。私の自分のやったことが間違ってないっていうのは100年後に証明されるだろうと。それまで自分はこの100年間夢を100年の夢を楽しみながらやってますと。それぐらいこう人の批判を気にせずに大きなことにチャレンジした人がいたっていう、このことをなんか多くの人に知ってもらえたらなと。
そうやね、ほんまやね、
すごいですね。
皆さんご存知でしたか。
その石碑ってどこら辺にあるんですかね。
疎水のね、記念館っていうのは蹴上にあります、
はい、あります、はい、あります、まあ、
京都人でもなかなか入ったことない、
行ったことないけどあります。
動物園はあるけど記念館はないと思うんです、はい、記念館の中入っていったらですね、はい、ちょっと小さいトンネルがあるんですけど、はい、そこに今ね書いてあったり。
へー、追い込んね、それはね、
ほんまやね、その夢が本当に、たかがこの150年ですよね。
そうです、
50年かける3やから ね、
うん、ほんまや ね、すごいことですよね。
うちらが生きてきたかける3やから ね、
はい、3やから ね、本当ですよね、うん、その疎水がなかったら本当に今の京都はなかったかも、
ね、
知れない、
余談なんですけど、その工事の結果、もともと予定してた工業団地が宙に浮いたので、
はい、
じゃあどうしようかということで別荘地を、別荘地として売り出そうということで、
確かに
で一気に結果としてあの地域が、ね、
高級住宅街、
当時のお金持ち の、はい、別荘地になった。
あ、そう、
そういう副産物も実はいろいろあった。
伊藤博文さんとかのね、
先、はい、に京都好きで当時有名だった伊藤博文さんが購入されて、はい、ムリーン庵っていうのを作ったりとかですね、はい、一大ブームになっていったんです。
それでできた疎水 の、 その工業団地の成り立たへんかったことによってできた高級住宅街と。
そうなんです、
ね、で副産物やね。
で幸運にもその水がたくさんあったんで、池のある庭っていうのが作れて、それもまたモダンでおしゃれやでと。あの庭はなんと水が流れてるでというようなものができたんです。
当時枯山水がね、主でしたからね。まあ、ありがとうございます。
すごい話でしたね。本当ためになりますね。
本になると思います、
ね、もっともっと聞きたいですけれども、ね、はい、お聞きしたいですけども、はい、もうお時間の時間となってまいりました、
はいはい、ありがとうございました。またいろいろなお話を聞かせてください、
はい、ぜひ呼んでください、
はい、株式会社のぞみの、藤田貴博さんで今日はお越しいただきました、はい、ありがとうございます。
では皆さんまた来週、
さいなら。